クリラジスペースチャンネル。はい、皆さんこんばんは。クリラジスペースチャンネルのお時間になりました。この番組は宇宙を舞台にしたテレビドラマやアニメを題材に、その中に隠れている要素をパーソナリティが勝手に解釈して、時には人生観、時には平和論を語ってしまおうというエンターテインメントの皮をかぶった哲学番組です。お届けするのは私だと
BJ でございます。
はい、ということで、
はい、
順調に番組となりつつ、
うん、
なりつつある、
ありますね、
うんうん、クリアスペースチャンネルなんですけども、はい、今週もですね、まあ世の中起こった事件を踏まえながら進めていこうかと思うんですけど、
うん、そうですね。
今週滞在するのはですね、
うん、
あの例の毎日新聞社の爆発物持ち込みの、
はいはいはい、ゴミさんですかね。
ゴミさんですかね。うん、うん、そちらの方がまあニュース的にはもし釈放されていつ帰ろうかっていうところで来てるみたいなんですけども、まあこれをですね、まあこれに即してるかどうかはあれなんですけども、うん、スタートレックス、新スタートレックですね、
うんうん、
ザ・ネクスト・ジェネレーション、
はい、
これの第9話、
うん、
神からの警告というのを題材にですね、
うん、
ちょっと話してみようかなと思いますね。で、こちらの、ストーリーの方をざっと説明しますとですね、
はい、
まあ、エンタープライズがですね、
うん、
平和な惑星の ルビカル星か、うん、ルビカル星というところに行ってですね、
うん、
そこに井戸という種族がいるんですけども、
はいはい、
まあ、こちらがとても、まあ、平和的、開放的、
うん、
まあ、ある意味快楽的
という
ような土地でですね、
うん、
ものすごく、まあ、暖かい気候で、
うん、
まあ本当肌着一枚というかね、布一枚ぐらいで形で、まあね、
そうそう、
野山を駆け巡ってるような本当に自然の中で、
うん、
生活してると
結構なんかフリーセックスっぽいあれなんですよね、
うん、ですね、
星なんですね。
まあ副長のライカーとか大好きそうな、
うん、大好きそうな、
うん、
はい、
感じなんですけども、
うん、
まあこの土地に立ち寄ってですね、まあ保養地を探してたんですかね、この時の話としては、
うんうんうん、
まあそれでまあ自由な感じで、あったんですけども、
うん、
このスタートレックに乗ってるウェスリーという少年がいるんですけども、ね、
そうですね、
この少年がまあこの現地の井戸の子供たちと遊んでた時、
うん、表紙にですね、
うん、ボール遊びをしてて、
うん、
それを追いかけたところをですね、うん、立ち入り禁止ゾーン、
うん、
いうので、まあ、要は花が置いてあった花壇かな、
うん、
花壇の中に飛び込んでしまったと、
そうですね、
いうことなんですね、
うん、
まあ、これがこの土地においては、まあ、罰則を受けるような、
うん、
規定になってたんですけども、
うん、
この星での罰則っていうのが、うん、死刑しかなかったんですね。
そうですね、
うん、で、ここで、まあ、惑星連邦の、ね、法律と、うん、まあ、その土地の法律っていうのが、まあ、せめぎ合ってしまうんですけども、
そう、対立してしまうという構造になるんですね、う
ん、なんですよね、
うん、
まあ、惑星連邦としてはですね、まあ、そういうよその土地に対しては、まあ、不干渉というかね、
うん、
政治不介入じゃないですけどもね、関わらないように、
うん、
で相手の法律を尊重するっていうことではあるんですけども、
うん、
まあ、あまりにもこの普通常識、まあ、我々の常識的には不条理な、
ね、極端な
、うん、あれなんですけれども、まあ、それでどうにかして、うん、このウェスリーを取り戻そうと、
うん、
まあ、艦長のピカードが頑張るんですけどもね、
頑張っていくんですけど、
うん、で、まあ、これが普通の法律でね、
うん、
法制度のだけのことならともかくだったんですけども、
うん、
これの、空、宇宙にですね、
うん、
まあ、浮遊する物体があってですね、
うん、
まあ、これがこの種族の井戸の種族の神と言われるものとしてですね、
うんうん、
まあ、ちょっとエンタープライズが対抗してもちょっと危ういかもしれないような力を持ってたりするので、あながち力づくだけではもいけない、
うん、
持って帰れないというかね、
うん、
救えないという状況ではあるんですけれども、うん、まあ、その中でも、まあ、最終的にはね、ピカードは力づくでももなんとかしようという覚悟のもと、
うん、
井戸の人たちと話し合いに行くんですけれども、
うんうん、
まあ、そこでですね、まあ、井戸の人たちの説得もあるんですけども、
うん、
その神と呼ばれる、
はい、
この惑星上に浮遊する物体、
うんうん、
それとの、まあ、交渉というかね、うん、そういう話にもなってきたんですけどもね、
そうですね、
うん、で、まあ、いろいろ、ピカードが説得したんですけども、
うん、
まあ、最終的にはまあ、法律が絶対であるのか、
うん、
人生っていうのは例外ばかりじゃないかと、
うんうんうん、
だから法律だけではなくて例外っていうのもあるんじゃないか、
うん、あるんじゃないかと、
う
ん、
という説得のもとに、
うん、
まあ、一応その井戸の神から許しをもらったという形で救うことはできたんですけども、
うんうんうん、
まあこの最後の説得の文面はまあ今回どうかってことはあるんですけども、うんうんうんうん、まあこの一人の少年ですね、うん、ウェスリーに対を救うがために、うん、もしかすると艦全体を危険にさらすかもしれないというリスクを犯す、
う
ん、 それを覚悟の上でも、うん、たった一人の少年を救うっていうね、
救いに行くか、
それが、うん、まあ艦長としての使命なのか、
うん
うん、まあそれがリーダーシップなのか、
うんうん、
っていうことなんですけども、うん、まあそれがですね今回のその毎日新聞社の、うん、記者がそういう捕まってですね、
うん、
まあ法律に裁判かけられた、
うん、
でその時にまあ新聞社の上司の人とかが現地に飛んで、
うんうん、
その遺族相手方の遺族とかを回ったりとかね、いろいろおそらく国のトップレベルの人たちともいろいろあったんだと思うんですよね。
そうですね。
まあ表事だけじゃなく本当お金とかが動いてたりとかね、
うん、
やってたわとは思うんですけども、
うんうん、
それでもその一人をなんとか救いたいっていう気持ちで必死にやったわけですよね、
うん
うんうん、まあそこら辺が今回のスタートレックのね艦長の動きと、
うん、
まあその上司の動きと、
うん、
まあ、通じるもんじゃものがあるんじゃないかなと思うわけですね、うん、
ですね、
うん、さあどうですかねこの辺が。
まあねそうだね、今回のこの空港爆破について、うん、国が動いたってイメージがあまりないんだよ ね、
まあ、ね、
なんか毎日新聞が動いてたのかなっていう気はすごいしたですよ、
うんうん、だからこれはもう国っていうよりはね毎日新聞でね、
うんうんうんうん、
話だから
そうだね、
うん、
まあ、どうなんでしょうこれ、こういう風に解決しちゃって良かったんだろうかっていう気は俺ちょっとするかね、
毎日新聞、
うん、
うん、まあちょっとね気にはなるけどね、
でしょ、なんか特に相手がさその、まあ、日本より貧しい国じゃないですか、
うん、
でそこのなんというのがねその法律を遵守、まあゴミさんもさ、
うん、
死刑というわけじゃないんでしょきっと、
うん、
判決的に言うと
1年とか2年とかそういう
2年とか3年とかそのくらいだったよね、
ええ、
俺死刑だったらね、
うん、
まあまあ情状酌量を訴えるっていうのはあるなと思ったんだよ、
う
ん、3年の刑をだね、
うん、
なんかこう今回なんか表立っては出てこないけど裏でなんか金が動いてそうなことで解決しちゃって良かったのかなって思わなくはないんだよね。
そうね、なんかね経済力をちらつかせてるっていうのが、
そうそうそうそう、なんかちょっとあるよね、
うん、ちょっとね、でやってることもやっぱり法に触れてることだから、
そうそうだよね、で本人が気づかなかったとはいえ、
ああ、また
そこに確かに情状酌量あるんだよ、
うん、
だからそこで死刑とか言うと、いやそれは待ってくれっていうのはわかるけども、うん、なんでしょうね、3年ぐらいは妥当かなっていうか、うん、それは自分のミスから招いたことだからね、
うん、まあそこでね向こうで服役するのが筋やったかなっていう気はします
けどね、うん、っていう気はしなくはないですよね、なんかね、うん、そういう雰囲気的にはしなくはないんですが、まあ、うん、でも今回のこの何スタートレックのストーリーから言うと、
うん、
まあまあ毎日新聞の取った行動に対してはそのやっぱりリーダーシップというか、
うん、
救うんだというのが前面に出たのは出たのかなと思わなくはないよね。
そうですね、
うん、
うん、だからまあ かつての そのスタートレックの映画の中でですね、
うんうん、
ミスタースポックが、
うん、
どっか人危険なところに一人で行ったのかな、
うんうん、
それを救うためにエンタープライズが行くんだけど、
うん、
その時にスポックが言ってた言葉が、
うん、
一人を救うために多数を犠牲にするのは危険にさらすのは非論理的だっていうのを、
ね、あ、よく言いますね、スポックは。
スポックらしい言葉ですよ、ね、
よく言いますね、これは、
うんうん、まあ、ある意味それに近いのかなっていうのも、
うんうんうん、
まあ、今回のこのスタートレックの話ですよね、
うん
うん、そういうのがあるんでね、まあ、一人のためにそこまでみんなの危険を犯してまで行けるかっていう話なんですけども、これをまあちょっと大きな目で見るとですね、
うん、
まあ、北朝鮮の拉致問題ですよね、
うん、こっちの方がきっと重なるね、この火山の問題に関しては、
うん、そうです
ね、まあ、火山っていうほど生優しいもんじゃないけどね、
でかもう完全にその向こうの犯罪行為ですよね、
うんうんうんうん、
北朝鮮がよその国に来て人を拉致
して、ね、うん、だからある意味このスタートレックの火山よりひどいわけだよね、
うん、
状態としては、
状態としてはね、
うんうんうん、
もう全然こっちの方にも加わってないしね、
そうだね、
うん
うん、
それに対して、
うん、
国のリーダーは何をしてきたかっていうことですよね、
うんうんうん、そうだね、
うん、そこら辺をちょっと追求したいかなとは思うんです
けど、ね、そうだね、うん、だからそこのリーダーシップっていうものはねもう全然なかったというか、うん、今でもないというか、
そうですね、
うん、
うん、だから今だから拉致自体が存在しなかったってずっと言ってきたもん、
ね、そうだよね、
うん、それがまあ拉致を認めてっていうのがほんの 1,2、うん、年前ぐらいの話ですよね、
うんうん、で話だもんね、
うん、それまでは20年とか長い 期間あったんですよね。
うんうんうん、
で、疑わしいってこともいろいろあったんだけど。
あったからね。
うん、それをその、追求するとか、助けに行くとか、することなく、
うんうん、
逆にむしろ相手をかばうような、隠すような言葉ば
っかり。そうだね。事なかれ主義的にずっと何年か過ぎちゃったってことだもんね。
うん、
ね、
うんうん、この態度はどうかっていうのもあるし、それから、今度、ここ最近の話ですよね。
うん、
急に態度が、強気になってきたってい
うのは、ね。
そうだね。うん。ここら辺もなんかね、どう見てもその、後ろ盾のアメリカの影響っていうかね、力を持ってきたから、強気に出てるっていうのがね。
そうなんだよ。あのね、よく思うのがさ、あの、テレビなんかで、なんか一人の人を救うためにアメリカ大統領のなんか専用機使わしたとかって話よくあるじゃん。アメリカなんかはね。で、俺もそういう話って基本的に好きなんだけど、あの、逆に言うとさ、そういうことができる国だから危ないんだっていう気もするんだよね。
あ、
だから一人の命を尊重するか、するために、
うん、
もう戦争も厭わないっすよ、と。
うん、
言うのっていうのは一見、ある、こう、方向から見ると非常にすごいなって思うことだけど、
うん、
でもそれはだから、その、平和という観点から見ると、
うん、
それは結構外れてたりやっぱりするわけですよ。だからそこ、
うん、
そこがだから、なんていうか、だからスタートレックの命題的なその、ところあるじゃない、うん、スポックみたいなその、なんていうのかな、マキャベリズム的な考えでさ、
うん、
その、一人を救うために何人も死んじゃったら意味ないじゃないみたいなところのせめぎ合いがあるじゃないですか。
うん、
で、日本が危ないなって思うのがそこがないんだよね。
うん、
その過程っていうか途中がないじゃないですか。
うん、
今もなんかね、テレビ朝日を中心に北朝鮮をおちょくったような番組たくさんやってますけど、
うん、
そう、相手の国をおちょくって喧嘩売るのは簡単なんだよ。
うん、
そこで、その、なんていうかね、喧嘩買っちゃっていいのかよっていうさ、
うん、
そこまでの覚悟があるわけっていうか、平和憲法とないといて、そこの議論ってやってきたわけっていう気はすごいするがね。
うん、そうですよね、うん。
スタートレックでさえそこでせめぎ合うじゃん。
うん、
どうするんだってことについて。
うん、
日本ってその議論がなくてドーンって言ってるっていう印象がね、俺はとても強いんだよね。
そうね、議論がなくって、それこそなんかアメリカに言われたからっていうのが。
そうでしょ。で、なんとなくなんかこうマスコミの先導に乗ってるよねっていうイメージがあるじゃない。
ね、う
ん、
そうですよね。で、わーっと話題になったら、うん、世論が注目するといきなり力を持ち出したりとかね。
そうなんだよ。
それが見向きもしなくなると、
うんうん、
力がなくなったりとかね。
そうなんだよ。だから、あれなんですよ。北朝鮮がいい国だとは言わないんだよ。
うん、
で、北朝鮮の社会の成り立ちはおかしいし、
うん、
あの、キムさんもやっぱおかしいと思うんですよ、私はね。
うん、
でもね、それを笑っちゃうのは簡単なことじゃないですか。
うん、
そうね、うん、それはおかしいべって自分たちの物差しで笑っちゃうってことは簡単なんだけど、
うん、
そこにだからなんていうかね、そのグローバルなっていうかさ、
うん、
相手の国もある程度尊重するんだっていう気持ちが本当に根底になくていいのっていう気はするよね、
うんうん、
あれが、ね、例えばさ、ウガンダの国、ウガンダとかアフリカのね、あるちっちゃな国で、うん、
はい、
王様がいて、うん、そんなことをやってるっていうのを笑ってたら絶対問題になると思うんだよ。国王がいて、そこにハーレムみたいなのがあって、
うん、
この国はバカですね、みたいな報道じゃない。
あ、
そんなことやってたら普通は文句出ると思うんだけど、
うん、
あんだけやってその文句も出ないっていうことは、それはなんか正しい方向なのかなっていう気がするよ。私はこう言っても戦争肯定派なんですけどね。
うん、
でも戦争をやるからにはやっぱりそこまでの議論とか覚悟がないと、
うん、
中途半端な感じじゃできないじゃないですか。
そうね。
ね、
うん、難しいですよね。
そうそう、
うん、で逆に武力を使わないっていう覚悟のもとに、
うん
うん、ある意味その今の、韓国の前大統領か、
うんうんうん、
あれが南北会談
そうだ、ね、
した時の、
うん、
あれでなんか裏金で5億ドル、
うん、
とか動いたとかいう話があるけども、うん、裏金でね、
うんうん、
それもある意味覚悟なのかなっていう気はするのよね、
うんうんうん、
それだけしてでもなんとか流れを持ちたいっていう、あれはまあやった行為としては褒められるような行為じゃないけども、うんうんうん、その中に隠れてる、まあ、魂っていうかね、
いや、その格好はあると思うよ、ね、だからそれに関して、うん、例えばなんていうかアメリカに文句言われても、
うん、
いいんだよっていう覚悟はきっと韓国にはあると思うんで、
うん、それはあると思うね。
そこの問題が日本にはね、
日本も平和に対話で行こうって言っても言ってるだけだし、
そうなんだよ。
覚悟も何もない
し、ね。だからその平和っていうのはね、うん、そう簡単なもんじゃないですよ。うん、戦争やろうが簡単だって。
うん、
ねえ、平和やるってのは いっぱい人が死なないと平和って来ないから、こういう国際情勢ではさ、うん。だから本当にその覚悟があるのっていう感じがね、
うん、
すごいするわけですね。
そうですね。
うんうん、だからスタートレックで言うと、これは艦長はだからそこまで支給しようっていう時には、
うん、
いいんだと、
うん、
船が沈没しても、
うん、
でも救うんだよっていう、そこで、うん、まあ何その事柄事柄でケースバイケースだから、
うん、
全面的にっていうわけではないけども
けど、ね、
これはやりすぎだっていうなんか、まあ、一人のリーダーシップの物差しにおいて、
うん、
やるんだっていう覚悟があって、うん、平和に持ち込む平和裏に持ち込もうっていう話だから、
うんうん、
やっぱり平和をこの掴むにも、
うん、
戦争をやるぞっていう覚悟がないとやっぱり無理なんだろうなっていう気はするけどね。
うん、そうだよね。
ねえ、
だからこれの話でね、
うん、
日本のリーダーがこの艦長だったら、
うん、
じゃあさよならって言いそうだよね。
言いそうだよね。
言いそうだね。
言いそうだね。
こちらの方に任せます、
ね。任せますみたいなね。
私たちは干渉します、
ね。うん、っていう感じだよね。うん、
そんな艦長に命を預けられるかってことですよね。
そうなんだよ。
他のクルーが。
そうなんだよ。だからそんな国に命を預けられるかってことなんだね。
うん。だからそんな船に我々は乗ってるってことなん
だよね。そうなんですよ。そこが難しいところだよね。
うん。
だから、でも逆に言うとそこで、だからね、救うっていうことを躊躇なくやるっていうのはすごい立派だけど、
うん、
でもやっぱりその戦争が起きちゃうっていう危険性ははらんでるわけですよ。
うん。
でそれを踏まえた上での戦争と平和っていうのを考えて、
うん、
どういう感情を選ぶんだっていうことをなんかもう一歩踏み込まないと、
うん、
ダメなんじゃないかな21世紀はとか思いますよね。
そうですね、うん、ただどんなに踏み込んでも選ぶ弾がないですからね。
弾がないもんね。
どれ選んでも
まあ石原慎太郎ぐらいかなって思うよね。
あ、でも
石原慎太郎は強硬派だからね。
強硬派だからね。
やりたい。いや、だから、ある意味、何リーダーが覚悟してるんで、
うん、
必然的に国民も覚悟しなくちゃいけないみたいなノリになるんじゃないかなとも思うんだよ。
それはまあね、石原慎太郎って書いた日にはね、
うん、
もうやるかもっていうのを覚悟して
。覚悟してやんないと怖いじゃない。そんな感じの人だからね。
うん、そんな感じの人が票を持つってことは、
うん、
みんなそれなりの覚悟があるってこ
と。あるのっていう、そうだね、うん。あるよっていうことでいいんだろうなっていう気はするよね。うん、
だからそれと逆の対抗馬を、混ざっててですよね、
うんうんうん。
で、投票するっていうのが民主主義かなっ
ていう気はするよね。
うん、
だからまあ、だからこれはね、一概にだから、こうは言ってもなんていうかね、うん、先週やったさ、その、うん、あれ、なんだっけ、艦長の資質みたいな、試験でさ、部下に死ねって言えないとダメだみたいなことを言ってるわけじゃん、スタートレックも。やっぱりそこで、スタートレックの中でも矛盾があるんだよ。だからこれは結局ね、
うん、
人間の抱えた矛盾だね。これ結論は出ないと思うんだよ。
そうね。結論は出ないよ。だからケースバイケースで、どっちかを究極の選択をしなきゃいけないんだけど、
うん、
どっちの選択をするにしても、
うん、
それなりの覚悟は絶対
いるんだってことですね。そうどっちをするにしてもそれなりの覚悟は絶対いるんだっていうことだよね。うん、
それをしないと結局中途半端のまんまで
ずるずるいっちゃうんだよね。そうですよ。
結局誰からも評価されない
っていうのはね。されないっていうことだと思うね。うん、だからそれがやっぱり日本のリーダーシップ、リーダー、今までのリーダーだろうね。
うん、
まあそれが悲しいところでございますね。
うん。
うん、
という感じでね、
うん、
まあなんとなくこの番組がね、
うん、
説教文句番組になりつつ
あるんだけど、いやいいんじゃないですか。スタートレックを縦にした説教文句番組でいいんじゃないですか。
うん、という感じでね、
うん、
まあパーソナリティ的にはね、
うん、
とってもいい感じの、
そうそういい感じ
になってる番組だったんですけど、まあ聞いてる方はねこれをどう受け取るか、
そうそう、だからうん、ぜひスタートレックこの1話もいいですけど、
うん、
やっぱりこれが結構スタートレックの命題的な感じはするじゃない。
うん、
だから正しいリーダーシップはどうなのかっていうのと、
うん、
やっぱりその勇気と決断とそれに伴う犠牲みたいなさ、
うん、
そういうところっていうのがこうストーリーの背骨に流れてるので、
そうですね。
こう帯で見てもらうと、うん、まあそれなりにどの回どなんか総合するとやっぱり矛盾が出てきちゃうんだけど、
うん、
やっぱりそれを含めてなんかこうね人間なんだっていうところを描きたいのかなっていう、
そうですね。
気はすごくするもんね、
うんうん、そういうね人間模様というかね人間心理というか、
そうそう、だからそれをあえて浮き彫りにするためにそのマキアベリズム的なスポックとかさ、
うん、
そういう人がいるんだろうなっていう気がするよね。
そうですね、
うん
うん、まあそういう感じでねスタートレックも、違う観点から見てみた 見たらどうかなと思います ね、
うん、そうですね、はい、うん、
ということでお届けしました。
あの最後にもう一回、うん、何話でしたっけこれ、
第9話のですね、
第9話
神からの警告、
うん、
こちらスカイパーフェクト TV でね、
う
ん、新しく始まったんで、
そう
ネクストジェネレーションが、
はいはいはい、
ぼちぼち近いうちありません、これ結構前半の方
の、ね、そうそう初めの方だもんね、
うん、まあすぐあると思いますので、
はい、
まあよかったら見られてください、
はい、
ということでお届けしましたクイズラジスペースチャンネルでした。お届けしたのは私だと
BJ でございました。
また来週。